このラジオはボードゲーム大好きのおじさんたちが毎回様々なテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのはシャークと
マジモリと
サリバダイラです。
おしゃべりサリバボードゲーム大作戦会
だはー。
さあ、夜も深い時間ですが始めていきましょう。
威勢がいいですな。はい、
そうです。
どうなんですか、まあもう春になってきました。
春、ね、そうです。
これが配信されるのはもう4月ですか。
いや、まだギリチョン、
ああどうかなっていうところ、月末ぐらいじゃないの、
はいはい、
でも如実にあったかくなってきたね、
はいはい、
今日ね、
ポカポカ日和ですよ。
うちの店でね、カウンターに立っててたらね、
はい、
涼子さんが、
はい、
有名な
仏おばちゃん、
はい、ダーンって入ってきて、
はい、
でまあ目的はちょっと伏せるけど、
はい、
そんないかがわしいことじゃないですよ、はいはい、まあ、ちょっとプライバシーもあるからね、
はいはい、
で聞いたらですよ、花見に持ってく仏はねえかのみたいな、我々が得意とする話題。
確かに、なんかいいって、もうそれで喋れそうですね、うん、
てか今まですでにもう喋ってる何回も、
何回か
は、ね、じゃあ過去回を聞きなされっていう話をして、はい、で結局何だったかな、ストライクとかを持っていきますみたいな、ね、
はいはいはい、
風に飛ばされない、
そうですね、一番は。
そうでヘックメックを勧めたけど、なんかやんわり断られて
難しかったんですか
ね。いや、そんなことないと思うけど、まあまあ、ひとまず持っているやつでやってみますわよって、うんうん、
はいはい、
うん、だからもうそんな話が出るぐらい春ってことよ。
そうですよ、おそらくこれが配信されてる時にはもう全国開花してますね。
ああそうか、
今時点ではまだ開花してないですけど。
あれってさ、なんかそのこの間うちあれなんですよ、話したっけ、卒業式が子供のね、
はいはい、
2人、
あ、同時
卒、
おお、
ということは自動的に次ニュー
なので
、もう卒ニュー慌ただしい、はいはい、スーツも何ですか、こうクリーニング出すの時間かかるから、もう2回出てから出しやがれみたいな話で、
あ、まあそうですね、確かに、
まとめクリーニングなるぐらいなんだけど、はいはいはい、あれ何の話だったっけ、何の話だったっけ、
桜が開花
でさ、卒業式って桜咲いて
ないですよ、ニューですよ。
あ、
3月30とかって書いてたような気しますよ。
いやいやいや、3月24歳長崎の開花では、
卒業式ってなんか枯れ木みたいなのがこう並んでて、あれこんな寂しい風景やったっけ、うん、と思いながら、そうでしたっけ、卒業式ってそんなもん、
そんなもんすよ。
そっか、
そんな感じな気が。
ちなみに桜ソングといえば何すか、これ世代出ますよね。
お、
私は結面石の桜。
うわ、
あ、それ僕ね、大学生の時、
僕も、はい、僕高校の時でした、
はい、
めっちゃみんなでこうラップ歌ってましたよ、
ね、流行ってたよね、
桜チリダンスでしょ、
はい、
もう忘れたけど、そんなんやった。
ミュージックビデオに出てくる女の子がめっちゃ可愛くて、
知らねえ。
ああ、でも分かる、だから
めっちゃ可愛い。
我々世代は、はい、あ、カウントダウン TV とかなんとか、はい、ああいうので、
あ、
PV で育ってたからね。
ちょっといいカラオケは PV 流れてましたからね、
いいやつね、いいやつのみ、もっといいやつはライブ映像
が流れて
ます
ね。もう、え、今の子って、あ、でもうちの娘がだから卒業して、次の日かなんかにカラオケに行くとか言って、
あ、
カラオケなんか行くのかな、
行きますよ、
行くの、
行きます、
なんか、行くんじゃないですか。
僕の敬愛してやまないテーブルゲームインザワールドの小野さんの本によると、
はい、
現代っ子はカラオケには行かないって書いてたから、
うーん、でも結構子供行きますけどね。
行かない、
行かない。小野さんが言うなら、
じゃあ行かないですよ。
やっぱカラオケっていうのは個人のパーソナリティがすごく出る趣味である、
はいはいはい、
でボードゲームっていうのはそうじゃない、平等なんだみたいな、とても素晴らしい話をした。今の若い子はカラオケは行かない。
今のカラオケサビしか歌わない、サビからって、
マジで、は
い、もうとにかく歌いたいとこだけをテンポよく、タイパっすよカラオケも。
なんかさ、音楽のその買い方とかもアルバムで買うやつなんかいねえって話が、
曲で買いますからね、おじさんおばさんだけですよ、もうアルバム買うのは。
アルバムなんかさ、その最近の ミュージシャンのやつとかって見てたら、もうアルバム出してない人結構いるもんね。あのシングル、シングルってもう言わない
んだけど、
曲単位でしか出ていない、そうそうそう、
デジタル配信みたいな感じですよ。
になるとね、もうなんかもうそうだから、世知辛い世の中ですよ。
まあ、カラオケってすごいなんかこう、なんかこう、なんでしょう、協調性鍛えられますよね。
だからなんかさ、その辺が
気を使うというか、
その辺がすごくその、なんていうのかな、今の子には合わないみたいな話をこう書いてたんだよね。こうなんか自分の趣味がどうだとかそういうのは出さないみたいな。
ね、歌いたい歌も歌えないみたいな感じですね。
世の中で。
はい
確かに。みんな残酷な天使のテーゼ歌ってましたもん。
ああ、まあメンツ次第でしょ、ね。
いやいや。どっちにもこう対応できるんですよ。アニメ好きにも一般人にも。
そっか。
なるほど、ね。未だにカラオケランキングベスト10ぐらい入ってる
んですよ。
多分高いと
思う。そうなんだ。そっか。まあだからとりあえず入学式ではまあ桜が見れるんでしょうなみたいな。うん、
多分。
感じでは思ってるんですけどね。あれ、なんでそんな桜、あ、花見に行く、
花見に行くですよ。
え、今日はじゃあこんな花見にちなんだトークが見えるんですかね。
いやもう春っぽいテーマを持ちましたよ。
春ランマン、
春ランマン、
いいんですか。
はい
はい、じゃあ私からシャークさんに振らせていただきましょうかね。
お願いします。
では参りましょう。本日のメインテーマは何ですか、シャークさん。
本日のテーマはこちらです。ってですね、心理学で勝てるボードゲーム。
イエーイ、
イエーイ。
春
っぽい、
春っぽいでしょ、
はい、
このタイトル聞き覚えないですか。
ちょっとあれ、心理学で勝てるボードゲーム、
勝てるボードゲームでいきましょう。
勝てる、あ、疑問系ってこと。
勝てる、びっくりはてな。
はいはいはい、わかりました。去年、
そう、さすが。僕もさっき調べたんですけど、で、あのあれですね、トークテーマプレゼン大会という、はいはい、
なんだっけ、ツイッターのあの、
そう、 X で募集して、はい、結果的に一番多かったのは、はい、マジモリさんの、この木、違う、覚えてるボドゲ、あの時あの瞬間、
はい、
あれは撮りましたよね、どっかで。
これはやりました。
ありましたね、
はい。
で、次に多かったのが、
はい、
ソロゲー紳士のたしなみ。
おお、
これはでも僕らじゃ取れないですから。
紳士、
ソロゲー紳士。ああ、忘れてた、今毎月遊んでんのに。
もう1年経ちますよ。
今度聞きます。
交渉しといてください。
はい。
そして3番目がこの心理学で勝てるボードゲームということで、う
ん、いいいい、
まあ、せっかくアメトークも別に1番だけ喋ってるわけじゃないじゃないですか。急に忘れた頃になんか、あの時アンジャッシュの小島がプレゼンしたみたいな感じで持ってくるんで、
はいはい
はい、ということで今日はこの心理学で勝てるボードゲームということで、
お
ー、まあ、たまにはこうちょっと下調べをしたトークテーマ、まあ、前回か前々回があまりにもテーマがなく雑談会で終わってしまったんで、
はいはい、確かに。
なので僕はですね、ボードゲームに使えそうな、
はい、
心理学の効果とか法則とかを持ってきましたんで、
は
い
は
い、まあ、みんなでそれいいねとか、
はいはい、
あ、これはこのボードゲームに使えそうだねみたいなのをわちゃわちゃ話す会でいきましょう。
はい、はい、
いいですか。
はい、
はいはいはい、
じゃあ早速いきますよ。
はい、
はい、
まずこちらの効果はどうでしょう。ドゥドゥン、フレーミング効果。
聞いたことあるような、
なんかどこかで聞いたようなないような。
こちらはですね、はい、1979年、行動経済学者のダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーが提唱した効果なんですけれども、
はあ、
はあ、なんか
いや別にはい
はい、こちら同じ内容でも言い方で判断が変わるという効果らしく、その時の具体例は有名な実験だと200人助かるって言われるのと、
うん、
400人死ぬ可能性があると言われると、実は同じ状況だけど選択は変わるらしいと。
なるほど。
ああ、あれかな、オタクのお子さん元気ですわねみたいなやつかな。なんか何ですか。 それ知らないの
知らない
の。いや、なんかあのクソガキうるさくてあのバタバタしやがってっていうのを、
あーでもそうだと思います
お宅のお子様元気ですわねみたいな、まあまあなんか言い方でってこと。
そうですそうです。だからボードゲームこそやっぱりこう言い方一つで
確かに
変わるじゃないですか。
はい、あ、はいはいはい、確かに。
例えばこの具体例、ボードゲームでの具体例でいくと、
あ、
それをやると2点失いますよ、
うんうんうん、
っていうのと、あ、これやらないと2点損するよ、これちょっとなんか後の方がなんかちょっとわーって思わないですか。そうでもないですか。
失うよと損するよ。
失うよと損するよ。
なんかそんな話だ。僕がちょっと考えたのはね。
はい。
なんかそれって何そのだから
言い方で
何かをやった方がいいよっていう
ことなんですよ。そうですそうです。
なんか多分だけど。
はいはい。
あのそれをやると損するよよりもそのこっちのアクションをすると得するよっていう言い方をした方がとかそういうことじゃないの？なんか、
あ、でもそうですそうですそうです。
まあまあもちろんその損すると失うでもワードの持っている印象は違うけどね。
生存率 90% と死亡率 10% をどっちを言うかみたいな
話ですよ。まあそうですね、確
かに。あ、まあなかなか面白い話ではありますね。
サイコロの目が例えば6しか5、6しか成功しなかったとき、5、6だけしか出さないときに成功、
はい、
1、2、3、4が失敗だったときに、
ああ、
要は何パーセントの計算ができない
。いいよ、
まあ、70% 失敗するっていうのと、
は
い、いや 30% 成功しますみたいなような感じですかね。
あ、確かに 30% 成功しますよ、もう一回行きましょうって言われた方が乗りそうっすよ、ね、
なんかそうっすね。
70% 失敗しますよ、行きましょうっていうよりも、
まあまあまあまあまあ、確かに
プラスの方をやっぱり
そう、やっぱり言い方を変えて、うん、同じ表現でも、
うんうん、
ポジティブな表現で相手を乗せる、
うんうん、
これで一つ勝ちに近づくんじゃないですか。
なる、あ、そうか、今日勝ち方の話をしてたのか、心理学で勝てるだからね、
はい、
なるほど、まあ言い方でね、確かに
多分使ってますよね、相手を乗せるときとか。
使う使う、
意識に。
例えば、
いや、さっきのそれ成功率、
いけますいけます
よ、いけるいける、 20% 絶対いけるよみたいな、
3分の1ですよ、
3分の1ですよってよく言ってますよ、みんな。
3回やれば1回成功するんですから。
でも普通に考えたら3回で2回失敗するんですよ。
もう確かにって思いますね。
そっか、じゃあ振ろうかなとか、
あります、
ね、よく見ますよ。
確かに、なんか、なんか一時期すごいそのネタ流行ってた気がするんだよね。なんか覚えてないですか。なんかあのサイコロを振るゲームかなんかで、
はい、
あのこれはあのこれをやるとなんか2分の1の確率で成功しますよ、
うん、
で、まあ、こっちもやると2分の1たす2分の1でもう 100% こっちもやると 150%
それは騙されるんでしょ。
それは
確かにっつってサイコロ振るみたいな。そういうことではなく
違います。
あれ何のゲームだったかな、なんかそれでしばらくなんかインスト中の間を持たせるみたいな話を、わあ懐かしいな、なんかのゲームなんよね、よくやってたゲームなんですよね。ちょっと思い出したら話します。はい、
でどんどんいきますよ、
はい、
あ、今までフレーミングなんちゃら、
はい、はい、これでもう一つ勝てる手段を手に入れたんで、うん、
あ、
じゃあ次はまあ、
はい、
ですね、これもまあ覚えておくと相手をちょっとこう、
うん、
なんでしょう、心理的にちょっと擦り込みができるんじゃないかなというところで、うん、アンカリング効果
聞いたことない ね、
ないですね、
はい、こちらですね、人は最初に見た数字、聞いた数字に引っ張られるという、
わかる気がするな、
はい、見た数字がアンカーらしくて、これ、うん、例えばこれボードゲームに例えると、
いい、
あ、このカードは5金ぐらいの価値があるよねっていうと、みんなそれに引っ張られて、それをこう5金の価値があると、うん、
はいはいはい、
刷り込まれて、 それに囲碁引っ張られて、そのカードが5金だったらこっちは6金かなみたいな。
なるほど。
まあ分かるような、分からないな。それで、それを何、間違った認識で覚えさせるってこと？
まあそういうことですね。間違っ、まあまあ、まあ、
アンカーリング、
まあ勝つっていう視点でいくとそうかもですし、
はあはあ、
まあみんなで楽しむであったり、初めての人に対しても、うん、やっぱりちょっとこう最初になんかこう基準の数値を言ってあげることは大事なんじゃないかなという。
なんかあれどうなんですかね、なんかそのちょっと最近久しぶりにゲシェンクを遊んだんですけど、うん、そのまあ、ゲシェンクってなんかほらこうパスしてパスして、まあ、押し付け合い、はいはい、マイナス点の押し付け合いみたいな、でなんかねこの間初めて遊んだんだけど、なんかちょっとピンと来なかったみたいな感じの人がいて、そんなはずないけどな、ゲシェンクは面白いからねっつって、うん、でなんかその時で、まあ、結果良かったんですよ、みんなわーって楽しんで、はいはい、で一つはあのチップパスチップの枚数がバレると足元を見られるので、
はいはいはい、
基本手に隠して遊ぶって、もう僕最初から教えてもらってやってたからそれでやってたんだけど、それやったら最初その人たちが、手に入れるんですかみたいな、
うん、
なんかどうも公開情報でやってたみたい、
はいはいはい、
でまあ、結構まあそれだけでも変わるし、
うん、
でなんかそのゲシェンクの面白いけどそのちょっと勘どころというか難しいところとして、例えば自分が19持ってて20を入手したら、まあ、別にマイナス点が増えないというちょっと連番だとマイナス点増えないルールがあるんですよね、はいはいはいはい、でじゃあ19持ってる人は20を取ってもうデメリットがないから、あ、まあ取るかっつって慣れない間はスッと取るんですけど、
うんうんうんうん、
それを取らずにパスができるわけですよ。でその20は他の人にとってはマイナス20点なわけ でみんなパスするよね。でこうチップが乗ってきて、でそのチップっていうのがプラス点に最後なるので、あの自分が取る分にはノーデメリットなんだけど、こう置いたらそのみんなパスせざるを得ないから、みんなのお布施みたいなのが集めれるっていう、まあ、これはゲシェンクの楽しみ方のすごい肝になるところだと思うんだけど、なんかそのやっぱゲシェンク好きになってほしいから、なんかわざと聞こえるようにめっちゃ言うみたいな、
はい、
あさて私はこれを取ってもいいけどパスしちゃおっかなひーみたいな、でなんかその、はいはい、それを聞くことでなんかなるほどそういうことかみたいな、意外とねちょっと古い目のゲームとか割と多いと思うんですけ
なるほど、
そこの気づくか気づかないかでゲームの面白さガラッと変わるよねみたいなのって結構あると思うんですよね。だからちょっとアンカーリングっていうのは初めて遊ぶときプレイ体験がなんか最大になるように、あんまりやると押し付けになるから難しいんだけど、
でもポイントポイントは言ってあげた方が基準にはなりますよね。
まあボードゲームはみんな声、心の声でかいですから、おーっとパスしちゃおっかな手が滑ったみたいな、なんかそういうのでちょっとそのプレイの指針をアンカーリングするみたいな、これちょっとあんま勝つ話とは関係ない、むしろ不利になってるんですけど、
ね、う
ん、
まあまあでも楽しむという意味では
うで、やっぱその日のセッションはすごく楽しかったっていうのがあるので、なんかそういうアンカーリングはなんか意識してるなみたいな。
いいですね。
だからボードゲーマーたちの心の声って実はそういう心のメッセージみたいな意味もあるので、ぜひ皆さん隣でうるさいおじさんの声を無視せずに
そのおじさんはきっとアンカーリング効果を意識してるんですよ。
みんなが楽しめるようにと思って、ちょっと余計なお世話かもしれないけどあるんじゃないかなと思いますけどね。
まあどんどんいきますよ、
はい、
まだあるんだね、
たくさんあるんで、ちょっと
そんなあるんだ。
ハロー効果、
ハローは分かるよ、こんにちは、
はい、これはもうよく聞きますよね。
いや知らん。
1920年に心理学者のエドワード・ソーンダイクが提唱した、
はい、
ソーンダイク、
ね、一部の印象が全体評価を支配するということで、
うん、
まあ例えば序盤にマジモリさんがちょっとうまそうな、うまぶったプレーをしたら マジモリさんめっちゃ強いんですよとか、あ、もうこのプレーやばいっすよみたいな感じで、いわゆるヘイトを向ける。
なるほど。
さっきのアンカーリングとは違うの、なんかすごい似てるけど。
アンカーリングとはちょっと違いますね。
アンカーリングのやつ、
数字に引っ張られる、
数字に引っ張られる、これは一部の
数字の話、はい、アンカーリングは。あ、じゃあ
これは一部の印象が全体評価を支配するということで。
あ、全体評価ちょっと微妙に軸が違うんだろう、
はい、う、逆に言うと、最初にちょっとミスしておくと、みんなから、あ、あいつはなんかそんなでもなさそうだぞ、なさそうだろうと思われて、はい、警戒されやされにくい。
はいはいはい、はい、
まあまあその
これよくありますよね、
しゃがむみたいな話はあるよね、
うん、よくみんなこう声を大にして言うじゃないですか、あ、もうこのプレーやばい、このプレーやばいもうこの人やばいですみたいな、
はいはい、ヘイトを向け、
ヘイトを向ける、
ヘイトをね、
うん、
まあ確かにそうですね。
いわゆるでもヘイトコントロールがいわゆるこれですかね、
まあ、そうですよね、最初の第一、
ヘイトコントロール、まあそうですね、確かに。どうかな、この間でもね、あのそれこそあのアレア会を何回もやって、はい、であの時代のゲームね、やっぱめちゃくちゃそこのインタラクションというか、あの具体的に言うと、あのあれをやったんですよ、タージマハル、
はい、
でもうソロゲー紳士と遊んだんですけど、
お、はいはい、
ソロゲー紳士がもうすっげえ強いカードを手に入れて、
はいはい、
でもうみるみる点が伸びていく、うん、何も大したことしてないのにもうただただいやもう本当にただ使うだけで伸びるんよ、
はいはい、
でそれちゃんと取らないといけないんだけど、なんかカード運的に奪えないみたいな感じ でもうみんなでヘイト向けたけど結局逃げ切りましたからね、まあ、そういうケースもあるんだなというので、うん、
すごい
です
ね、
うん、ちょっと面白かったかな。まあでもめちゃ良かった。
まあヘイトコントロールね、大事です、ね、
そうです。
招待員徳とかもそうですよね、最初。
いや確かに。
すげえこうわーって詰めてる人いたら、なんかこの人性格悪そうだなみたいな、なんか。
よし、投票してやろうと思いますよね。
なるほど、まあそういうのはまあ結局だからほらカタンのねチャンピオンは人徳者であるみたいな。
そういうことですね。
カタンこそ最近僕もあんまできてないですけど、多分。最初になんか走りすぎると、まあ、
確かにそうっすね、
みんな交換してくれないじゃないですか、
うん、あとなんかね、あの割とあの俺って頭いいんだぜみたいなこう交渉とかをしてると、やっぱ結局なんか人の心になんか影を投げかけるので、その結構やっぱチャンピオンの方とかってめっちゃソフトな物腰だっていう噂を、うん、まあ、知らないですよ、実際に会ったことないから、うん、でもそういう噂を聞くので、まあ、結局そういうことなんじゃないですか、うん、ボードゲーム力は人間力みたい
な
とこはあると思いますけどね、うん、
いかにヘイトを集めずに、
そうですね、
どこかでぬるっと出し抜けるか、
はい、ハロー
効果、ハロー効果を皆さん意識していきましょう、
はい、
ハロー。
続いての効果はこちらです。あ、これも気にした方がいいですね、
はい、
サンクコスト効果。
確かに
これは分かります。
サンコストのやつとりあえず買うみたいな。
こちらはですね、
はいはい、
リチャード・セイラーが、提唱した効果なんですけれども、うん、ここまで投資したらやめられないと思ってしまう効果らしいですよ。
あ、それは分かります。
これはよくありますよね、もう資源お金ここまで、まあ、セリゲーとかがそうなんですかね。
あ、そうでしょうね。ここまで値段釣り上げたのに、
結構やっぱだからそういう思い出っていろいろ残るんだけど、あの最近ので言うとバナナガバナンスか、あれすごくて、やりました。バナナガバナンス、
やってはないですけど、
もやって
な、噂には
あれすごいです。もうだからまさにそれ、
うん、
一緒に遊んだ A さんと B さんが、
はい、
まあ元々そのやってやるぜみたいな感じでやってて、でもうね、一回競り値をつけたら降りた方がもう莫大な損をするのででも結局釣り上がっていくから、
はいはい、
多分相対的に2人とも損してるんですよね、うん、
はいはいはいはい、
まあそこのもう結局だから損切りとかそういう話になってくるんだけど、うん、損切りしたらその損が耐えられないって思っちゃうようなゲームなんですよ。
なるほど。
すごいですよ。めちゃくちゃ人のこう感情をね、煽ってくるゲームで、すごかったですね、その時。もう常識じゃ信じられないような根付けをしていくんよね。
負けたら
終わり。一回遊んでみたらいいですよ。で、負けた方のもう崩れ落ちる感じ。ぐにゃーみたいな。なかなかですよね、あれはね。すごいと思います。
でもあれですよね、ポーカーとかもまさにそうですよね。まあそこはまたこう、テキサスホールデムとか、
そうそう、
降りるってやつ、
ね、そうそうそうそう、レイズ、
ここまで来てはもう降りれないな
って
、
あとはブラフ張ってみんなに降りてもらうしかないみたいな。
あ、でもね、思い出したけど、そのさっきの田島春の話、あのパって言っちゃった、あのソロゲー紳士、めちゃくちゃ降りるの早かった。
あ、
すごい降りてた。
やっぱじゃあ、うん、もううまいんじゃないですか、損切りというか。
ここ なんか、いや、そうそうそう、あのすごいそこで奪い合うというか、権利を主張し合うゲームなんですよ。で、粘れば最後まで残った人が残ったものを全部取れるみたいなシステムなんだけど、うん、あ、まあ私はここらで退散しますかね、スタコラとか言って、はい、スッとなんかね、カード2枚ぐらい使ったらもう降りるみたいな。で、結果まあすごい爆勝ちしてたから、はいはい、まあなんかやっぱ
確かになんか掛け合わせですね、うん、ハロー効果とサンクコスト効果
の、そういうことだったのか。で、やっぱ粘った人たちね、あの手札がすごいズダボロになって、
もう
しばらく勝ちたい。まさにあのここまで投資したしの方ですね。
確かに確かに。
でも僕もね、そのゲームでやっぱ田島何回かあったんですよ、そのもうここで降りたら何一つ得られないっていう降り方があって、もうそれってかなり気持ち的に嫌なんだけど、でもそこでもう、でもここで深入りしてももう多分傷を深くするだけやなっていうので、ちょっと心を鬼にして降りたりっていうのありましたけど、後で考えてみるとね、やっぱそれが良かったみたいな局面はありありでしたよ。結構みんな田島春を遊んだらゲームが上手になるんじゃないかな。
確かに田島春にはいろんな要素が
ありますよ。あれすごい。そうですね、だからさっき話したバナナガバランスと田島春のその競りの感じっていうのはすごく感情の煽り方が似てますね。あの時代のあれやの匂いなんだ、やっぱバナナガバランスは。はいはい。いや、でもそういうことなんだ、ソロゲー紳士が強かった理由ね。
そういうことですね。どんどんいきますよ、
はい、まだあるんですか。
ピークエンドの法則、こちらはですね、人の記憶は一番盛り上がった瞬間と最後で決まるという。
あ、
だからやっぱやったゲーム
は
やっぱずっとこう3時間とかやったとしても、最終的にはやっぱこうブワンって盛り上がったところと最後が残るらしくて。
確かにそうだな。
だからまあ継続してやるゲームでいくと、やっぱこの派手な逆転ムーブをするともうそこがすごいみんなの記憶に残っちゃって、うん、あ、この人はあの時大逆転したみたいな感じで警戒されやすいと。でもそうじゃないですか、ゲーム結構こう盛り上がった瞬間と最後って、
まあ確かに
結構記憶に残りますよね。
何ですか、ピーク何効果、
ピークエンドの法則ですね。
ああ、ピークとエンドってこと
ですか。はい、
そうね、まあでもそれはそうですよね。なんか記憶に残る、遊んでたシーンのみたいな、
ゲームが終わって誰が勝った負けたの瞬間っていうのはやっぱり
覚えてるんですよ ね。そうね。あ、でも結構難しいとこですね。なんかその終わった時一番盛り上がってるかっていうと、そうじゃないことも結構あるような気もしますけどね。なんとなくそのゲーム中は夢中でやってるけど、終わった後いやーつって、もうなんか、
そうですね、
でも思い返すとあそこがみたいな感じで、やっぱこうピークを想起するんじゃないですか。
それはあるのかな。もうそうね、なんかエンドの時にはなんかみんなあの心静かに直していくみたいな印象もあるけど、ゲーム次第なんだろうけどね。なるほど。ピーク、それどうしたらいいの、それ。それで。
それは
勝ち負けピークエンド。
まあだからあれですよ。こう よく同じメンツでやるときは あんまりこう派手な勝ち方をピークに持ってくると
あ
みんなの記憶にそれが残ってしまうと
警戒される
警戒されやすい
確か
ヘイトを買いやすいということですねそれで
盛り上がらないように
難しいっすね
難しいっすね
そんなを気にしだしたらなんか盛り上がるとき盛り上がれなくなっちゃいます
ね何のために遊んでるんだろう感じになってくるけど
タイトルが良くなかったら勝つにはじゃなくて楽しむにはにしたらまた良かったのかもですねまあでも今日は勝つための心理学ですから
わかりましたそれで調べてきたん
です、ね、そうですそうです、まあ、たくさんありますけどどうですか
えあ以上なの
いやいやまだたくさんありますよもう一個ぐらい行きましょうか。
もう一個ぐらい。
そうですね。うん、確かに。
社会的証明。ロバート・チャルディーニが著書で体系化したものですけれども。は
い、チャルディーニ。
はい。これはみんながやっていることを正解だと思う法則らしいですよ。
はいはいはい。
ああ、まあまあまあ。
から。例えばドミニオンでいうあの何ですっけ村とあいつ、
ええ、
分かります村なんとかコンボ
村カジ
コンボ、うん、
はいはい
あれとかがもうなんかこうみんなやってるからこうそれがやっぱりこうデフォルトと思いがちっていう
セオリーみたいな感じになる
ありますよねセオリー的な
あーなんかあのあるあるで言うとだからこのカードって強いですねって誰かが言ったらみんなそれを思い込むみたいなのはまあ結構あるかもねなんかカードの評価がこう今から遊んでいくっていうので定まってない時とかあと逆にうわこれ弱いなって誰かが言ったらみんな
買わないですよね
やらなくなったりとかでもよく見てみるといや別にそんなことないんじゃないって後で思うこととかはまあまあありますね
確かにでもそれを逆手に使って明らかに強カードに対してあこれは弱いなみたいなこれ誰が買うんだよみたいに言っといて
だいぶな嘘ですね
お金貯まったら自分で買うっていう勝つかもですけど嫌われますね
お前弱いって言ってたやん
まあまあまあまあ、まあ
ハロー効果が発動して
確かに
一部の
ダメだ負の連鎖負の連鎖どんどん負け始めるおこれが何
これはですねこれはでもなんか、社会的証明というのがなんか著書の中で紹介されてるらしいですよ
社会的証明
はい心理学者が
ほうほうほう
確かにみんながやってることを正解だと思うのはなんか日本人のあれですよね
ああでもいいこと言いますね
多数派が正解だと思いがちじゃないですか、
うん、そうなんですよ本当にそれはそう
少数派が不正解ということではないんですよ
そうですね
なんかね右に習えみたいななんかこうこれだけなんて言うんですかねこう世代が変わってきてもなんかほらやっぱほらおっさんがいて若者がいてってやっぱ世代って変わっていきますよね、はいはい、
うんうん、
でいろんな文化変わっていってるけど結局やってること変わってるだけで日本人ってやっぱ右に習えが、うん、そのまあすごく占めているなっていうのはいろんな時に感じますね、
そうです
よね、なんかね、いろんなところで見るよね
あれがなんかよく昔から例えで使われますよねあの船からあの人がこう、
はいはい、
飛び降りるときに各国の人に何て言うかみたいな、
はいはい、豪華が落ちてますよとか、人が飛び込みましたよとか、
はいはいはいはい、
で日本人に言うのはみんな飛び込んでますよっていう、
ああ、だからそこでだからないってこう、
そうそうそう、
なんか前もちょっと話してたけど、あのちゃんと自分で考えるっていうことをね、なんか。うん、忘れたくない。だからボードゲーマーって結構まあその辺はわりかし自分で考えるっていう癖は ある程度ついてるような気はしますけどね。
そうですね。
いやそうなんですよ。だからなんかもう常にだからインスタグラムだのツイッターだので、こう大衆みたいな、こう普通の意見みたいなのは何ですかね、まあひとまずだから何っていうところから入って、まあ、それで自分がそれに賛成するのかしないのかっていう当たり前のことなんだけど、これどうやったら勝てるんですか、これ。
これはちょっと待ってくださいね。
ちょっとよく分かんなかったです。
あ、だから逆にこれを利用して罠を張るっていうことですよ。
でヘイトを。
そう。
ハロー効果が。
おおね、なんか悪いやつにしかならない感じがあるけど。
このプレイみんなやってますよ。あ、それが正解の最善手なんだ。
そういうふうにセオリー的にはこれが強いですけどねって言って始める人もいるじゃないですか。
いますね。
はいはいはい。
いや、そういうことですよね。
まあそうですね、まあ、それが正解かどうかは置いといて、
うん、
まあ確かにそれ言われたら、まあ、やるのかどうなのか、
うん、あんまり難しいですよね。嫌う人も多いですけどね、まあ、まあ それを言われるの
なんだっけ、攻略法を知りたくないおじさんみたいな話はあるので、はいはい、まあでもその結局だから初回からそこでちゃんといい勝負するべきなのかどうなのかっていう、まあ、結局ストロング系の話になってくるんだけど、まあそこは難しいですね。他はもうちょっと緩く遊びたい派なので、まあ別に負けようがなんだろうが、こうなんか気持ちよく進めばいいなと思いますけど、はい、そうじゃない人もいるから難しいですね。
難しいですね。
初回からちゃんとこう平等に遊ぶためには全てを知った上でやっぱ始めないといけないっていう、もうめんどくさいんだよね最近、もうその全てを言うインストっていうのがもうめんどくさい。いやもういいな、やってれば分かるんだからとか思うんですけど、まあ結構そこは永遠のテーマで、まあそこの価値観が合う人と遊べばいいんですよね。
いや聞いてませんでした。
そうでしたね。
でもそういうなんか客層的にはでもライト層が多い、ライト層やっぱ気にされるします。
今も誰も気にしないです。今だからもうそういう意味ではすごい楽は、はい、とりあえずやってみましょうねって言ったらみんなはーい。はい、そこじゃあこうやってはーいって、ね、もう言われたことやってみたいな、はい、で彼らはもう一回やるので、
うん、
やっぱボードゲーマーってもう一回やらないよね割とね、その割りかし
やっぱいろんなのをやりたい。
そうっすね、最近でも繰り返し派に僕なりましたけどね。
いやいいと思いますよ。だから繰り返し派になるってことはもう1回目なんか別にいいと
思うんですよね。あ、そうそうそうそう、逆に
ルールを、まあ、時間にもよるけどね、
まあ、確かに
あまり
3時間かかるゲームだったら割と繰り返しつかんくなりますもんね。
このそんなルール聞いてません、聞いてたらこっちを選んでたのに。
なんか誰かが言ってたけど結構途中で止めていいと思うんですよね、はいはいはい、なんか物によるけど、とりあえず2ラウンドだけやってみようって最初に決めとくんでもいいし、まあそうですね、もうどんなに上手なインストより
やるの
は絶対そっちが分かるんで、もうこれは間違いないです。
とりあえず回したくなりますもんね。
どんな話上手のインストでも話が上手だろうが何だろうが人にはキャパっていうのがあって、聞いたとこから抜けていく場合もある、はい、もう最近聞くの苦手でさ、なんか、
うん、めっちゃわかります。
ああ、さっきなんて言いましたっけみたいな。でもやるやん大体わかるので、全然それでいいなとは思うけど、これは心理学で勝てる話とは関係ない。
そうですね。いやいやいや。何の話してましたっけ？
社会的？
あ、そうそうそうそう。みんなが、みんなが言ってることが多数派が正解だと思うと。
はい、ああ、でそれを悪用したら、そう、ヘイトが溜まってってい
う話ですね。ヘイトが溜まって、はい。
その時は勝てるけど、ヘイトは溜まる。
あとあと呼ばれなくなりますね。
一番悲しいこと。そうですね。なんかちょっと概ねなんかヘイトたまる心理学ばっかりだったけど大丈夫なのかな。
いやいや、もう まあいろいろでも大体そうじゃないですか。いろんなゲームをやっている中でこの心理戦というのは、
確かにそう
っす、結局行き着くところは、
はい、
心理戦、そうね、
ヘイトを貯めて貯められて、
うん、いかに自分に向けず人に向けるか、
うん、はいはいはい、結構なんかそれこそゲーム慣れしてない方、うん、初めて遊ぶような方あるあるで、結構やっぱ心理戦っていうのはやりたいゲーム上位に来る、
うん、
あとあんまヘイトのこと気にしないっていうのは、
あ、なるほど、
すっごい今うちによく来てくださってる方で、まあ、買い物してくれたりとか、
はいはい、
まあ、最近ボードゲーム好きになりました、うん、めちゃくちゃ低姿勢なんですよ、そのいやもう大丈夫です、あ、すいません、なんか、はい、あ、すいませんでした、失礼します、すいません、はいはい、とか言いながら帰っていくような方なんだけど、一回そのお友達連れて遊びに来て、はい、で見てたら、てめえ殺すぞ
消費してるじゃないですか。
だから友達同士の、おしゃれから気の置けない仲間、
はいはい、
全然楽しんでる、
はいはい、
そうそうそう、このバカがとか騙されやがったバーカバーカみたいな、もうめちゃでもすごい楽しんでるのは伝わってくるんだけど、なんかあんまりその仲間うちでは、だからそのカフェで相席でとかオープン会でっていうのとは全然違う話なんだけど、
確かに確かに、
意外とそういう方々っていうのはあんまりヘイトのことは気にしていない、むしろそれが楽しいっていうので、だからこれまあ褒められたことかどうかわかんないけど、割とそういう層の方にゲーム紹介するときはわざとそういう紹介をしてますね。
なるほど、
ちょっとこういった方が喜んでくれるかな、
はいはいはい、
あんまりね、ゲーマー向けにそれ言うとなんかちょっとゲームの悪口みたいになるんだけど、
うん、
これは誰か一人を悲しませるゲームですよとか言ったらみんなキャッキャッって言うのやりてえとか言ってうん、まあまあそうですね、そういうのはあるかな、
うん、
まあ、よくわかんないけど、はい、これこんなんでいいんですか、
そうですねまあ、
はい、
勝つためなのか楽しむためなのか、心理学もやっぱり、
はい、
いろいろ使い方一つによって、ね、
はあはあ、
変わってきますから、まあ、今日紹介したのは一部に過ぎないんで、
なるほど、
はい、これをうまく使って、まあ、勝負事であれば勝ちにいってほしいですし、まあ、仲間内でやるときは楽しむために利用してほしいものですね、
心理学を、
心理学を、
なるほど、
わかりました。まあなんか結構意外とブレブレな回だった気もするけどまあ心理学で楽しめたら勝てたらいいのかな、
はい
はい、
そうですね、
はい、ということで、これ何でしたっけ、ランキング3位、
3位なの、
はい、
まだソロゲー紳士のたしなみが残ってますから、
うん、確かに確かに、そうですね、聞きたいボードゲーのテーマ、
はい、
第3位の回を本日ちゃんと取り終えたということでよろしいですかね、
はい、
はい、本日のメインテーマは心理学で勝てるボードゲームの巻でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど、まあでもいいですね、こう横文字 の、 あの心理学者の名前がいっぱい出てきて、
うん、
気になった方はそれをまた調べていただければと思います。
アカデミックな回ですね、そうやって考え
てみ
た
ら、
うん、
確かに、
たまには
たまには、そうですね、
はい、それでは次のコーナー行きましょう。お便りのコーナ
ー、
はい、番組ではお便りを募集しておりまして、まずはツイッター X の方でハッシュタグおしゃさに、おしゃはひらがな、さにはカタカナをつけてつぶやいていただいたものをお便りとしてご紹介させていただいております。まずはこの方、おしゃさんゲーム、ミランダトットコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ミランダっていいですね。ハッシュタグおしゃさに、妄想ゲーム会6拝聴と、BGG を開けばどんなゲームか分かってしまうこの世の中で、6回もよく続くなと思うものの、個人的にシリーズもののアメコミゲームを輸入するとき、かっここのキャラはどんな能力なんだろうはよく妄想します。しかし円安で輸入の機会もすっかり減りましたね、ということで ミランダトットコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうですか、妄想マジモリさん。
いや確かに調べようと思えば全然調べられるんですけど、
はい、
まあ、その気力があるわけではないちゃんとふわっとで、
まあ、うんうんうん、
まあでもそれでもですね、面白いゲームをまあどんどん探していきたいなとは思うんですけど、うん、
まあね、妄想してるときはね、一番楽しいはね、ありますからね。
やっぱ円安ですね、本当。
どうする？最近でもなんか送料めちゃ高いみたいな話してませんでした？最近買ったやつがみたいな。違ったっけ？マジモリさんいつもその話してるからな。
いつも高いって言ってるイメージあるけど、
ね、キックは高いっすよ。キックはもう基本的にもう5、6000円とかですかね、
送料と商品の値段同じだったっていつも言ってる、
はいはい、同じこと。もう一緒だし、もう、
うん、
って感じ。
まあ確かにそうですね。ちなみに今お便り読んだときちゃんとメモをしてるんですけど、
はい、
ミランダとっとこさんってミランダってメモしそうになって、
はい、
あこれ
みんなミランダですよ。
そうそう、あ分かんなくなるなって思って今慌ててとっとこって付け足しました。はい、ということでミランダとっとこさんありがとうございます。
ありがとうございます。
あ続いてはこちらも、山梨のミランダキラさんありがとうございます。
ありがとうございます。
明日小田さんに妄想ゲーム会聞きましたと。ボードゲームは3回美味しいと思っています。開ける前の妄想のワクワク、遊んでワイワイ楽しく、遊んだ思い出をみんなと話して楽しむ、初めてのゲームみんなドキドキしますよね。何度も楽しめるスルメイカのようなゲームもいいものですが、ということでミランダキラさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ミランダ書かなくていいんだな。はい、そうね、どうだろう、結構でも初めてのゲームのワクワクっていうのは間違いなく未だに、まあ、ありますけどね。
ありますあります。
うん、
届くところからもワクワクします。
そうね、それはだからさ、ちょっと前に斉藤さんが話してた、
はい、
買ったものだけの特権なわけですよ、
はい
は
い、
いやあれワクワクするよね。だから最近で言うと僕アクアイア買ったとかさ、はいはい、なんかいくつかあるんだけど、はいはい、やっぱなんかね、そのいやまあアクアイアはまだ遊んでないんだけど、はい、ちょっと届いてまだ遊ぶまでの、うわ届いたらちょっと開けてやるぜみたいな、あの高まり感っていうのは独特ですよね。シャークさんはでも通販で買わないでしょ、基本ボドゲー
買わんすね。
イベントで買ったりしてるイメージ。
イベントで買うか、もう確実に欲しいものを平さんに置いといてもらうか。
なんかそのどうでしょうね、イベントで買って、まあ、買うまでのワクワク感とかは、あ遊ぶまでの、
はいはいはい、
まあ、それ
は
ありますよね。
確かにでもなんかこうまあ、ある意味衝動買いに近いじゃないですか、イベントって。
確かにそうですね。
だからそこちょっとこうスキップしちゃってる感あるかもですね、
うん、
もういろいろ調べて買って届くまでのワクワクが、その時のこう勢いで、
うん、
確かにこれはいい買ったみたいな、
はい、
まあまあそれはそれでイベントの良さ
ですよね。ですね、そのもう実際に商品を見て、うん、説明してもらってこれはいい
ですね。
そうね、まあ、通販の妄想っていうのはまたちょっと違うドキドキ感がある気がしますね、
うんうん、
確かに。はい、続いてはこの方、マジモリアットパーティーゲームおじさん。
そ
バンボレオと聞いて思い浮かべる単語第1位、ボンバイエ。何ですか、呼んで欲しかったんですか。
いやバンボレオの話をしてたからずっとバンボレオって言いたくないですよ。いいのバンボレオみたいな。
まあまあ、まあまあ、もう初めてバンボレオって聞いた時からずっとバンボレオって言いながら、こう小猪木氏の、
そうです、
あれもうなくなったよね。
なくなってます、
ね、うん、もう結構経つよね。
1、2年ぐらい経つ。
あそんなだっけ。いやもっとじゃない、
もっとじゃない。
そうですか。
いやもっと経ってるよ。
はあ、
猪木さんはもう結構前やった。
1、2年じゃない、
ね、ないないないないない、もっと経ってる、もっと経ってる。いい、別に知らせんでいいけど、2人して
すぐ知りたい人は、ね、うん、まあでも
パンボレオ、
パンボレオって、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
読まなくてもよかった。
いやちょっと目についたから。はい、続いてはこの方、おしゃさりネーム マドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
大好きテラミスティカパート7、そんなタイトルやったっけ。あ、俺たちが好きな、はい、拝聴ということでありがとうございます。テーマ的にオープニングトーク短そうだなと思ったらやっぱり短めだった。それでも紹介しきれないボリュームのファン拡張恐ろしやわら、パート8も期待してますということで、マドさんありがとうございます。
ありがとうございます。
パート7なんですね、もう。
パート8が次いつ、なんかある時じゃないとちょっと取りづらいとこありますよね。
まあ、でも結構そのファン拡張テラミスティカ、俺たちのテラミスティカ、結構人気あるっていうか。
確かに結構反響をいただいている気がする。ですよね、なんですかね、このオープニングトーク短そうだなってあの話がありましたけど、はい、ホットゲームの話とかをなんか本編の中で伏せる風潮あるじゃないですか。
はいはい
はいはい、
これ超意味ないっすね。
はい、まあまあ一応あれには書いてるじゃないですか。
いやだから書いてる。
書いてますよね。
だから聞く人ってまずこう見るじゃない。
はい、
だから伏せてる意味って、
いやでも意図的に伏せてることあります？
なんかでもほら、今日 の、 あのホットゲームは、まあ、例えばあの出番だったとして、うん、おっと出番の話しちゃったとか言って
ありました。
まあ確かに過去ありますね。
過去何回か。
ちょっともう
おっとみたいな、
本編でもちょっと出てましたが、今日のホットゲームはこちらですみたいなのはなんか聞き覚えありますね。
言っちゃってネタバレごめんなさいみたいな、うん、あれよく考えたら超意味ない、ないんだなっていうのここになって気づきました。
砂川さんの代ぐらいからもそんな感じでした。
そんな風潮あったよね。
ありましたありました。
でも考えてみたら、あそこにホットゲームではんって書いてんだから、はいはい、聞く人はさ、あ、ではんかって思いながら、何こいつら隠してんだって思いながら、
それすごい言われたことありますもん。ホットゲームで紹介するゲームをこっちで紹介するから、なんかもう、
そうそうそうそう、怒られるマジモリみたい な
感じありました。
困りますよマジモリさんみたいな。でも確かにそこであんまり話しすぎると後のホットゲームの時に、まあ、取れ高下がるっていうのはあるけど、うん、隠す必要はない
よね。ないですね。
後でホットゲームで話す出番ですけどっていうのは、はい、まあ別にこれちょっと認識を改める必要はあるなと今気づきました。まあはい、ということで、マドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうなんかそう言われればそう。はい、続いてはこの方、おしゃさりネーム、元北関東在住のタカさんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これちょっともう、ちょっと面白くてさ、もうなんか、ほんとどこでもいいんだけど、人生相談の1ページっていうのをあの貼っていただいてるんですけど、
はいはい
はいはい、妻を昔から愛してやまないベストボードゲームに置き換えて読んでみましょう。本当書いてることはねどうでもいい話なんですけど、あので送られてきてる記事が人生相談、常に妻以外の女性と交際って、はい、これすごいパワーワードだね。
でこの回答も結構パワーあふれる回答なんです。
これなんでわかんない。だからでこれタカさんはこれ何を言いたいの。大量の箱積みしているボードゲーム愛好家に見えてくるものがありますよと。高橋先生の歯に衣着せぬ文才にあっぱれ。
あ、答えは下にあるのか。
そうです、答えが下にあるんですけど、要はもともかく旦那を罵倒してる答えなんですよ。何言ってんだお前みたいな。
特にありません、特にありません。
だから相談者には特にない、うん、奥さんには早く別れろとか。
ああ、まあまあまあ、割とごもっともない気がですね。
で今交際してる女性にももともかくもう二度と会うなお前は、
とんでもない男に引っかかりましたね、はい、これもどうでもいいけどちょっと面白い。であとあのこの高橋先生、
はい、
ちょっとやっぱ透明にちょっと自分に少し似てるなと思って
平さん
もうちょっと老いた平さん、
はい、老いた平さん
ちょっと似てないな、
まあまあ、系統としては、まあまあまあ、なんかちょっと気弱な平さんみたいな、うん、
少し系統に近いよね、うん、すごいぼんやり見たら、うん、あれこの子あ違う人だったってなって新聞にこんな相談とかしてないしなっていう。
高さんは何を聞いてるんですか。
この相談を要は彼女は流行のボードゲーム、あだから
なんかよくわかんないよ。
だからおあれじゃないですか、常に本、
うん、
なんですか、常に昔から愛してやまないボードゲーム 以外の流行のボードゲームを遊んでます
ああ
常に浮気してますみたいな。
なるほどなるほど。
あでそれ で,
それで
感想はいかに。
感想
ボードゲームだったら別に
そうですね
奥さんと奥さん以外の女性だったら大問題ですけど
一途なボードゲーマーの方が少ないんじゃないですか。もうそれしかやってないみたいな。
まあそう
です
ね。
でどっちかというとそれはその日本国内のボードゲーマー界隈では割と異端とされてることが多かったりするよね、うん、でもまあカタン好きな方とか大体
割と多い
ですよね、まあ、カタンしかしないとか。
今日はあの水前寺清子聞こえてきましたけど、あの五板の伝道師とか、
うん、あでもあの方はあの勘違いしちゃダメで、あの結構いろんなゲーム好きですよ。あの五板への そのすごい熱い思いはあるけど、よく見てみるとすげえいろいろ遊んでますよ、
ね、うん、失礼しました。
そうそう、五板以外の女性と常に交際すごいパワーワードだなと思って、なんかちょっとねすごいよね。はい、ということでどうしようかな、あと1通ぐらい行ってもいい気もするけどな。こちら行ってみましょうか。はい、おしゃさにゲームアンコロミランダさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
明日はおしゃさに、514回拝聴。ボードゲームは買ってから遊ぶまでいろんなタイミングで満足感を得られるのがいいですよね。私の感覚ではスリーブやコンポーネントの仕分けをした時点でもはや、原価償却しているくらいの満足感を得られています。ということでアンコロミランダさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
店に入荷したら、遊べるようにしないといけないですよね。
はい、
でこうあれを抜いていくわけですよ、コインとかを。そしたらちょっと気の利くスタッフとかが、
うん、
やりましょうかとか言ってこう、
はいはいはいはい、
そしたらちょっと、あ、いやいいよ、あのそっちの仕事をしといてみたいなこのやっぱりこの大きいタイル抜くときはどんな感触なのかなとかちょっとありますよね。
楽しみですね、
若干。うん、まあまあ、あの面倒くさくて抜いてもらうときもあるんだけど、ちょっとそれは少しわかる気はします。
スリーブ入れとかどうですか。
スリーブ入れはね、僕はあんま好きじゃない別にやるけど、
あ、
苦ではないけど、あんまスリーブ入れの快感は感じないかな。
まあ、でもワクワクはします。なんかスリーブ入れてこれで遊べるぞっていう、
あ、
ワクワク感はありますね。
入れてる時も途中で枚数があったらちょっと飽きてくるじゃないですか。
飽きてきますね。
入れても入れても終わんない
仕分けはでも確かにちょっと好きかも。なんかちゃんとここにこれ入れて、はい、ここにこれ入れてみたいな感じで。
一時期でも僕はあの100均のケースとかでこう綺麗に収納するのに憧れてる時期ありました。
はいはい、憧れたということはやってない
けど、ね、いや1個か2個やりましたよあれってでもみんなどうしてるんですか。たまたまですか。
どういうことどういうこと。
なんか
たまたまと言います
と、サニマもピシャーってこう100均のやつで合ってる時あるじゃないですか、うん、
あ、まあ収納が、
収納がそれこそ収納度で喋ってるんです
か、ね、いやたまたまっていうか、まあいろいろ試してるの結局、うん、どれが一番ジャストフィットシンデレラになるのかなみたいな感じで試して、まあ落ち着くというか。
そっか、
どうなんですか。一時期空のビニール袋もついてきた風潮もあったじゃないですか、うん、ゲームの中に。
はいはいはいはい。
今はもうない
です。あ、でもテラミのビッグボックス大量の袋ついてましたよ。入ってました
。なんかもうこんなにいらないんだけどみたいな
あ、でもね、時々ない時ある気がする。最近前はもうほぼほぼあった、ついてたけどね、はいはい、確かにそう言われればちょっとない気がするな。うん、いや、まあまあ収納度もまたでも最近ちょっと雑になってる気がするな。ゲームの数もやっぱ増えちゃってね、なんか、うん、もっと一個一個しっかりやっていきたい気もするけど。はい、あ、そうそう、これちょっとあと一つだけこちら、じゃあお便り前半戦こちらで最後でいいのかな。まあいいや、ちょっと忘れないうちに、はい、おしゃさんにネームウィンティーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本日からジョジョ第7部の配信が開始ですね。
漫画では読んでおらず、数ヶ月前からアニメを見始めて、あ、見始めてるんだ。ちょうど6部まで見終えたところでした。斉藤さんがスティーブン・スティールに似ているということなので、登場するたびに斉藤さんの顔や、壺に入る太陽さんの顔が浮かびそうです。ということで。これ、お二人にちょっとずっと見せたかったんですよ。
私調べましたよ、それ確かに。
これです。
このポーズ。
めっちゃ似てない。
ああ。
面白いやろ。
はい、そうなんだ。
確かに、確かに似てるというか、雰囲気。斉藤さん、こんななんか、なんか卵の殻みたいな帽子はかぶってないでしょ。これ、な、髪っすか？
これどっ
ちだ、何なんですかこれ、
分かんない、
紙じゃない、
分かんない、岸辺露伴とかもこういうのつけてる、
はい、確かに。でも斉藤さんこの表情しますね
近いよね、
近い、
まあ、100人並べてどの人が一番スティーブン・スティールですかって言ったら多分みんな斉藤さん、
絶対選ぶ、絶対選
ぶ、100人に1人ぐらいの近さはあると思う。めちゃかっこいいやん、ほら、うん、何か文句でもあるのかねめっちゃかっこいい、はい、ということでちょっと皆さんもぜひ調べて、
いやこれ確かに調べてほしいですね、
最高だよね、 このアニメの画像がすげえなんかポーズが面白くていいね、
たたずまいが目立
ちはい、ということでちょっとこれどうしてもお二人に見せたかったんで、はい、この該当する画像をね、はい、ということで、お便り前半戦はこちらまで、じゃあどうします、
はい、
しますか、
はい、お便りはじゃあ今日は3つですかね。
あ、でもホットゲームシャープさん行くから、マジモリさんにちょっと呼んでもらって、あの
準備しよう、
喉を休ませていてください。はい。じゃあ、お便り後半戦、お便り後半戦はツイッターの DM や G メールで、いただいたものを本日3通、
はい、
よろしいですか。
はい。
はい、お願いします、マジモリさん。は
い、お願いします、
では第1通目ですね。おしゃにちは。
おしゃにちは。
おしゃにちは。
新アットマーク親子ボードゲーム会です。ということで、新さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゴキブリポーカーの回すルールについての話、とても考えさせられました。ゴキブリポーカーは心理戦を度外視すれば2分の1の勝負です。1対1のガチガチの2択であり、回すことはゲームの勝敗の確率を上げる手としては全く何もありません。でも、あの回すルールがなければ、ゴキブリポーカーがもっと殺伐としたものになるのではないかと思います。手札から、どうしたかな。ないと思います。手札から最初に出すのは引き取った人、つまり失敗をした人です、うん、その人が次の嘘を迫られるゲームで、場合によっては嘘が見透かされすぎて出すカードが当てられどうにもならない状況になるとかがあります。しかし、うん、回すことにより2分の1の可能性から回避されます。回すことで最初に出した人がホッとします。私も子供たちと遊んだ時にも見るに見かねて回してあげたりしたこともありますまた次々と回ることで共犯関係のようなものが生まれたり、その中での裏切りも生まれたりします。その場がなんだか温かいアナログゲームらしさなのかもしれないと思いました。
な
かなか難しいゲーム性で、やり方次第ではいじめみたいなプレイもできることもあり、 あまり出してなかったのですが、原点の要素が詰まったなかなかいいゲームではないかと感じました。今度の親子ボードゲーム会でやってみたいなと思います。どうもありがとうございました。ということで、しんさんありがとうございます。
ありがとうございます。なるほど。あ、でもめちゃくちゃいいこと言いますね。その回すことがそのゴキブリポーカーのなんか良心というか、あれがなかったら本当に確かに結構きついかもね。負けた人がこうもうやっちゃ戻り、やっちゃ戻り、やっちゃ戻り、もしくは誰かが受け取るたびに一番弱そうな人のところに押し付け押し付けられっていう、なんかもうどっから行っても全方位的にやられるみたいな話も出てきかねないし、だからもう嫌だったら一旦回すって言っても取れるわけだから、そうね、あの騙される側から騙す側に回れるんですよね、あれって。だから そのなんかそう言われると確かに超重要なルールなんだなっていうのが、なんか解像度が上がってきました、その辺の。いや、面白いですね。僕もだから一時期すごい僕の中のゴキブリポーカーの評価死ぬほど低い時期ってのがあったんですけど、最近なんかね、あ、でもやっぱいいなって思ってる感じが、
うん、さすが
ジャック・ジョンさんですね。いや、やっぱすごい、いろいろ考えるとなんだかんだですごいゲームなんだなという気がしてきますね。
結構ライトな方遊ばれること多いんじゃないですか。
うん、それこそだからさっき話してたような方々が、うん、てめえ殺すぞとか言いながら引っかかりやがったバカがとか言ってもうすがすがしいぐらい罵倒し合いながらやってましたけど、もうめちゃ楽しそうだよねそれはね、見てたら。まあ、そこはだからその人たちの関係性がちゃんとあってのことなんで、まあ全然それ真似していいわけじゃないんだけどやっぱめちゃ面白いって言ってましたよその人らも。楽しくてしょうがないですって言いながら帰っていきました。次の日会った時はいやすいませんちょっと大きな声出しちゃって
面白いなその人
めちゃ面白いよね何だったんですかあれみたいなうん、いやいいと思います全然。はい、え大丈夫ですか。
大丈夫ですか。
はい、新さんありがとうございます。
ありがとうございます。
では2通目、おしゃさにの皆様おしゃにちは。
こんにちは。
2025年お便りキングの拓竹ですということで、拓竹さんありがとうございます。
ありがとうございま す。
キングの中で一番好きなのはキングクリムゾンですということで、はあ、さて514回ボードゲームを買うこととは回を聞きました。多分同世代だと思うので我々とまとめさせてもらいます。我々の世代は所有する文化だったと思っています。何しろ所有しない限りは体験できなかったわけですからね。だからボードゲームを買ってしまうわけですよね。ただ今の世代というか文化というのは消費する文化になっているんだというのを実感しています。 CD を買うというのは所有のためには必要だけど、音楽を聴くためには不要なものなわけじゃないですか。再生ボタンを押せば音楽が聴けるわけですから、それは消費する文化だと個人的には思っています。買って所有して聞いて聞き込んで楽しむという流れに慣れ親しんでいるとそれこそが思考でも、まあ最近は BGA でもゲームを体験しているし、ボードゲームカフェに行くこともゲームを体験しているわけですよね。なんだかんだ言って年を重ねると自分の過ごしてきた文化こそが最高だと思ってしまいますが、今のサブスク文化というのもちょっと考えると純粋にコンテンツを楽しんでいるのはないかなということも思います。興奮割りした話をすると老害になりたくない、頑固親父と言われたくないという考えが見え隠れしますが、いやでもやっぱりですよ、物があるっていうのは楽しいんですよ。だから九州ボドカにも楽しいんですよ。 BGA とは違う栄養素がリアルのボードゲームプレイにはある。そんなこんなで多分今年もボドカに行きます。予定を調整中です。ということで拓殖さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
マジモリさんが出店するでおなじみの、
ついに
あれ結局どうなんでしょう、
マジゲーム。
いや考えたんですけど、俺これ出店することになったらマジで、あの出店するきっかけを作った人、俺のボードゲームを買った人を恨むことになるなこいつらのせいで俺のボードゲームなんて
ひどい
まあ掴みてろよみたいな。
出店するっつって何もねこう売らずに、なんていうか、
そうそう、俺を見てくださいみたいな。出店するつもりはないです、ね、家族からはともかく何とかしろっていう話で
呼ばれてる。なるほどなるほど。でも出店するってなったらもうやっぱ売らざるを得ないわけでしょ。
売らざるを得ないですけど、ないんですよね
一つもね。
一つも思い出で、うん、
全てが思い出、
全てがなんかもうやっぱり、うん、さっき言ったあの買った時のワクワク感、
はい、
やっぱあれが全部思い出されるんですよ。この時こんな感じだったなみたいな。
あるよ、はい、正直あるよ。いやだからもうそれは本当に僕もそうで、売っていいゲームなんてほとんどない。ちょっとありますよ、なんか気の迷いで買ったかなこれみたいなやつもあるんで。
これ安かったからっていうやつぐらい。
よく言ってますよ、安かったからって。
そう、安かったからっていうのはもう思い入れがないから。
いや、それぐらい。何においてもやっぱ安さが理由で買ったものにいいものはないって言います
ね。やっぱダメです、ね、
確かに。じゃあボドカには拓竹さんに会いに行きましょう。
そうです、ね、この消費する文化ってすごい分かるなと。
どうしたの急に。
いや、うちのだから子供たちが CD を全く買わないんですよ、
なんかみんなだよ。
みんなそうですよね、
うん、あでもうちの中学生女子、
はい、
まあ、今度高校に上がるんですけど、はいはい、めちゃ CD が欲しいっつって、多分ね、そこが多分血を濃く継いでるんですよね。なんかだからあの本を売るならブックオフ、あ行きたいって言うから、うん、あ何本を買いたいのっつったら、ちげえよっつってCD が買いてえんだよっつって、うん、なんかちょっとあの
まあ本当どうでもいい話なんですけど、はい、なんかある日家に帰ったらなんか娘の部屋のドアがちょっと開いてて、うん、ん？と思って見たらなんかあの今サリバってあのちょっと気の狂った LED みたいな感じで、
はいはいはい、
あのもうめちゃ LED が光りまくってるんですけど、はいはい、部屋からなんかその部屋のヘリのところにめっちゃ LED つけてて
なん
かパリピの部屋みたいになって、その LED ライトの中で寝てるっていうのがある日判明して
CD 全然関係ないじゃない
か。いやなんかちょっと分かんないけど、別に僕も自分の部屋こうしたいとは思ってないけど、はいはい、ちょっと面白かったっていう。
憧れてるかもしれないですね、こういう。
そういうことなのかな。いやでもだから CD めちゃ欲しい、買う、集めるとか言ってて。
ちなみに CD プレイヤーも持ってるんですか。
まあ、ちっちゃいやつですよ。
あ
でマジモリ系は買わない。
買わないですね。なんかもうなんなら漫画とかも全然買ってなくて。
あ、
なんか
漫画の貸し漫画あるじゃん。
はいはいはい。
あれあの文化僕も全く馴染みないんだけど、なんかシャンプーとかなんか貸し漫画。
あ、ね、漫画レンタル。
はい
はい、うん、
貸し漫画。レンタルはしてましたよ。ただ最近そのみもうなんかレンタルする店さえも
なくなってます
よ、ね。なくなってますよ。
って言うよね。
はい。
もう今日さ、今日だっけな、通勤途中にもうすごいあの悲しいものを見て、
はい、
メガネ橋ありますね、
はいはいはい、
で中島川っていうのが流れてて、道沿いって結構面白いんですよ。ちょっと長崎に旅行に来た方はぜひ歩いてほしい、はいはい、昔からある商店街があったりとか、個人でやってる渋い喫茶店あったりとか、めちゃ面白いんだけど、毎日とまではいかないけど結構毎日に近いぐらい歩いてる道があって、でもう馴染みの道だったんですけど、あれと思ってなんか普段出てない A 型看板が出てるんですよ、
はい、
表に出てるチョークとかで書いてるような、はい、なんか宣伝っぽくないんですよね、文字がバーって書いてて、
うん、
なんかなと思ってチラッと見たら、本とは素晴らしいものですとか書いてるんですよ、
はいはい、
で本屋っていうのは最高のまあまあ素晴らしい仕事なのですが、私の詳細がないばかりに、まあ本屋さん辞めることにしたっていう、でもなんとかかんとか出てきていろいろ書いてるんですけど、何ですかね、だから本屋さんとか本当にまあ多分厳しい世の中になってると思うんだけど、でもその時気づいたのは、その看板出るまで僕そこに本屋さんがあるの知らなかったのでまあそれは確かにってはちょっと思いましたけど、いやー本当に本は買わなくなってるし、僕は最近衝撃受けた記事があって、漫画の専門学校かなんかに行ってる人にアンケートを取ったら、実際どうなんですかっていうアンケートで、漫画読めない読まない人が漫画学科でですよ、7、8割ぐらいいるらしくて、もはや活字じゃなくて漫画も読めなくなってるらしいんですよ。
聞いたことある。
そうそう、びっくりしてさ、もう
読めないってどういうことですか。その読み方がわからないではなく、
文字あるでございましょう、
はい、
読めない、
文字が読めない、
もうね、だからちょっと極論そうなの。
あ、
だからもう、読めない、もしくは読みたくない、
まあ、読みたくないが正しいんですね。
だって動画は見てれば見れるからっていうことだと僕は理解してるんだけど、なんかインスタグラムとかってさ、あれも怖くて、こうなんか次から次にバーあれ、なんか今裁判になってるらしいですね、連続性っていうので、動画の、
はいはい、TikTok とかね、
TikTok も YouTube も、
YouTube もショート動画、ショート動画ですよ。
あれ怖いよね。僕あれ興味ないと思ってたけど、見始めたらなんか死人のような目になって、なんかずっと見ちゃうんだよね。
もう本当公式でもショート、テレビ番組の公式でもショートで面白いとか切り抜いてポンってやってるから、
うん、もう今縦型動画の時代ですから、
うん、だからもう犯罪というか、なんかね、こうもう催眠術に近いような話なんだろうなと思います
ね。なんか気づいたら1時間とか2時間見て
る。怖いよね、あれやばい。だから今すごい勢いで、まあ、日本人だけじゃないと思うけど、
世界的に
何かを失い続けてるよねと思って、それ考えたらね、ボードゲームってやっぱね、ホッとするんですよ、このスロー文化。ゲーム始まるまでにみんな20分ぐらいかけてルールブック読んで、で タイパ最悪ですよね。でもやっぱそれって人間の失っちゃいけない何かをこうやっぱ残してるからやっぱりホッとしてるんじゃないかなっていう。何でしたっけ、本、九州とかに。
あ、消費する文化。
消費する文化。いや、めちゃくちゃいいテーマだと思うんですよね、はいはい、今日そんなテーマじゃなかったけど。
いやいやいや、心理学で消費する文化を。
確かに。
でもボドカニでお会いできるかもしれないですね。
そうですね、はい、すいません、ちょっとなんかあのいろいろ最近それであのいろいろ考えさせられることが多かったんで、うんうん、はい、赤口さん、マジモリさんもね、
マジモリさんと
そうです、ね、
チーム組んで試合出たらいいじゃないですか。あ、でも
そうだそうだ、
タクチクさんあれか、ファミリーで出てたから、
ね、
じゃあマジモリファミリーで、
あー、バトルしたらいいじゃん。
もうないよな。そもそもその結局ボドカニで今年だから長男がもう部活引退するから宿泊行けるかなっていう話をして、
誘っちゃいないよ。
確かに長男と、
うん、そう言ってそのフリマ出せって言われて、いやフリマ出店しないといけないんだよみたいな、あ、違う、宿泊か、
うん、
嘘ついて宿泊しなきゃいけないんだよみたいなこと言ったら、なんで日帰りでいいじゃんみたいな、2日あるからって言って、うん、1日でいいじゃん。
たまにはね、なんかほら息子と宿泊行くのいいもんですよ、
うん、子供が来たらはもうステージイベントには出れないんですけど、
あ、
うん、まあ今年はでも、まあ、ないかなって。
あれ、
ちょっといろいろ
クイズ大会しないんですか。
わかんないです、ちょっとまた公式発表をお待ちください。いろいろイベントは
お釈迦にチームの不正が発覚したら
5人です、
ね、確かに
数の暴力。
じゃあ会えるってことで、
はい、
暫定、
はい、暫定、
はい、タクチクさんありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは3通目、
はい、行きましょう。
テーブルズゲームズインザワールドさんからのお便りです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
第514回ボードゲームを買うこととは、改めて現在の立ち位置を見つめ直すことができました。私の今の買い方は平さんと近くて、重すぎず、新しいな、今までなかったなというもので、必然的にそういうものがどんどん少なくなり、購入量が激減しています。平さんがアクアイア 3M 版ですかね、
うんうん、
を求めたり、あれやを順番に遊ぼう会をしたりしていると同じように、5人でも遊べる60分から90分ぐらいのユーロの昔の記憶をたどりながら探しています。BGG のユーザー名と好きなゲームを入れるとおすすめしてくれるサイト、うん、リコメンドゲームズで URL が書いてますね、うん、が参考になります。ということで、テーブルゲームズインザワールドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まさにアメンラーですね。
いやもう本当にそうっすね、新しいのよりも往年のユーロみたいな感じ。
マジモリさんはでもなんか買うときは大体、まあ、パーティーゲームっていうあれと、まあ
ね、はいはい、
なんか時々よくわかんない指標で。
でも最近は、重量級はなかなかない
です、ね。だってアメンラーカードゲームとか買ってますよ。だいぶそんな。
アメンラーカードゲームは10 days sale で半額だったんですけど。でもあれは面白かった。
あれは確かに面白かった、面白かった。よかったよ。
あれはちゃんとやりたかったゲームだな、
まあ。確かに。
フィード・ザ・クラーケンは。
もうそうです、フィード・ザ・クラーケン。
あ、もう届くんだっけ。
いや、もう。あります、あります。
持ってんのか、
多分サニーハードに置きっぱなしにしてる気がします。
サニーハードに置いてるんですか。
置きっぱなし
にあるんだっけ。まあまあいいや、はい、でシャークさんは買う指標というのは、
まあもう
単純に面白いからってこと。
面白いのと家でもやりたいというか、もう持っておきたい、いつでもできる状況にしておきたいゲームですね、はいはいはい、
そうか、所有欲、
所有かイベントで衝動的に買ったかな、ど
ちらか。なるほど。
かなりだから対極的なんですよね。
そっかそっか、確かに確かに。
買ったくも一家に一つは置いときたい方、
うん、
カルカソン宝石みたいなラインナップの横に、なんかこれあれどのどのゲームまで買ったっけなみたいな。
確かに。まあいいとこですけどね、そんないろんな、いろんな動機で買うっていうのは確かに、
はい、
いや僕もあるよそれは。だからずっと残しておきたい、絶対買いたいっていうのと、ちょっと新作でひょこっと買いたいっていうのは、はいはい、もちろんみんなあると思います。はい、ということで、なんか、うん、結局何の話だったかな。まあテーブルゲームインザワールドさんはそういう感じになってるってことか。うん、でも遊ぶフェーズはすごく大事っていうのは、
はいはい、
あの僕も同意というか、うん、ちゃんと遊んでいくっていうのはすごくいいなと思います、
はい、それでは、ああ、じゃあ、毎回恒例、あ、結構ね、ちょっと急ぎ足でいかんというかな、
はいはい、
すいません、なんか本屋さんの悲しい話とかしたせいで、まず、本日の MVP を選ばせていただこうかな、はい、じゃあ、どうしよう、まあ、マジ盛りいきますか、はい、シャークさん忙しそうだから。
じゃあ、本日の MVP は、
トクトクトクトクトク
トクトクトクトクト
クトクトクトクトクトクトクトクトクトク
ト
クト
さんの話だったっけ、あ、そうか、そうか、はい、拓実ゲームズさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、 MVP を頼りには2ポイントを申請いたします、
はい、
そして駆け足でいきましょう、実は5通採用でミランダクラス採用の方がなんと3名もいます。
おー、何、
じゃあ、あの、私からいきますね、はい、まずはこの方です。タカダン、カマジミランダ、どんどんどんどんどん。そしてマジマリさん、この方です。
じゃあ、岡野ミランダ、
岡野ミランダ、どんどんどんどんどん。そしてこの方です。
ミランダウィンティーさん、
イエーイ、どんどんどんどんどんどんどんどん。はい、ということで、カマジさん、岡野さん、ウィンティーさん、3名は5通採用でミランダクラス昇格でございます。まあ、聞くところによると、あの、もう5通、あ、じゃあ10通か、10通の次のクラスも、あの、斎藤氏の斎藤スティールの脳内ではすで、に考えがあるということ
で、もうそろそろ出るんじゃないですか。
多分もう出ます。はい、と、はい、うことで、お楽しみに、
はい、
それではお便りのコーナー、一応言った方がいいか、はい、番組ではお便りを募集しております。宛先はどちらかな。
番組ではお便りを募集しています。ツイッターでハッシュタグおしゃさに、おしゃはひらがな、さにはカタカナでつぶやいていただくか、ツイッターの DM もしくはメールでお送りください。メールアドレスはおしゃべりサイバーと gmail.com、 シャワー SHA です。お便りお待ちしております。
はい、お待ちしております。それでは最後の回いきましょう。残り時間はあと2分。ホットゲームユニット
やっほい。
誰かが好きなゲームを熱く紹介してて、今日は誰だ。
俺だ、
イエーイ、まあまあ、2、3分ぐらい、
2、3分。
それではいきましょう、シャークさん。はい、はい、お願いします、
はい、本日紹介するホットゲームはこちらです。テテステン、ウィザーズショーダウン、
イエーイ、
イエーイ。はい、ということで、こちらはですね、カード、モンスターカードと、魔術師カードと魔法カードのようなカードのデッキを使って、する、ポーカーのようなゲームとなっております。
なるほど、
はい、もうゲームのルールは簡単です。最初に、手札が2枚
はい、はい、
皆さん配られます、
はいはい、
そしてここからがですね、このゲームの面白いところなんですけれども、みんなのこう手が届くところにこの2と書かれたチップが2枚と1が書かれたチップが1枚あるんですよ、うん、はいはいはい、そしてこの配られた2枚のカードをせーので同時に見て、
あ、はいはい、
あ、自分だけですよ、
自分だけ で、
で瞬時にこの 2、まあ、2が 2点掛け、1が1点掛けなんですけれども、
はいはい、残り1分、
それを瞬時に判断したらこれはいけると思ったらピッて取ったりとか、
逆にそうだったらってことですね、
そう、はい、降りるときはもう取らずにもうホールド、はいはい、降りることもできるんですよ、
はいはい、なるほど、
はい、というゲームになっております。で、あの、トランプじゃなくて最終的には自分の手札2枚と、あの、テキサスホールデムみたいに、場に2枚出てくるので、はいはい、その4枚から3枚を自分の中でこう強い組み合わせを使って、はい、勝ってたらその取った 2点と、
はいはい、
もう一回この後この、場のカードが表になった瞬間また取るフェーズがあるんで、
なるほど、
それでまた2点取って勝てば4点入るみたいな、
はいはいはい、
で逆にこれ15点からのスタートで、あの、負けたら取った点数の下がっていくみたいな、うん、もうどんどんどんどん点差がついちゃうんですよ、というゲームです。
8人までできるんです
ね。8人までできます。
それすごいね、
はい、あと最後に1個だけ、このカードやっぱりそのカードがですね、面白くて、あの、モンスターカードは、まあ、単純に、あの、点が高いですよと、
はいはいはい、
ただ例えばゴブリンとゴブリンキング2枚を組み合わせ持ってたら追加でさらに5点入りますよとか、
はいはいはい、
はい、で魔術師のカードはこの魔法カードってめっちゃ点高いんですけど、うん、この魔術師カードがペアでないと効果が発揮しないので、うん、はいはいはい、こういう組み合わせで 手札とかに来ると結構強気でかけれると。
はいはいはい、
はいはい、というまあこのカードの組み合わせによってもこう点の取り方とかも変わってくるので、まあ、ちょっと慣れてないとこの早取りはちょっと最初のうちは難しいかもしれないですけれども、はいはいはい、うん、まあ慣れてくれば早取りして点を取って最初に30点を取ってヤッホーとな
る
ゲームでございます。
はい
はい、平さん何かないですか。
いいゲームです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本日紹介したのはウィザーズショーダウンでした。
ありがとうございます。
そろそろ終わっていきましょう。
終わりましょう。
はい、聞いてくださった皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
喋っていたのはシャークと
マジモリと
サニバタジラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。